腰塚学ぶ。何をおっしゃるんです。余計な知識ですって。知性と教養の持ち主を必要としない場所など存在しないし、存在するわけがない。確かにこの町はガサツで遅れているでしょうが、仮にここに住む10万人の中にあなた方のような人間は3人しかいないとします。当然あなた方は周囲の無知蒙昧な大衆に勝てるはずはない。少しずつ押し込まれていって、ついには10万の群衆の波に飲み込まれてしまうでしょう。だからといってあなた方は跡形もなく消えるのではない。何の影響も残さずに終わるのではない。あなた方の後にあなた方のような人が6人、その後には12人、そしてついにはあなた方のような人が多数を占めるようになる。200年300年後の生活は想像もつかないほど美しいものになるでしょう。僕の意見では、工業劇と研究劇、この2つを両立させようとし、しかもそれが成功しているかに見えるその点において、先生は致命的な敗北を喫していらっしゃると思います。すなわち、民衆と芸術と統一するのだとおっしゃりながら、その実は大劇場での興行劇では芸術を取り逃し、クラブでの研究劇では民衆を見失っていらっしゃるんです。復活の舞台のどこに先生のおっしゃる芸術がありますか？また、研究劇のどこの客席に民衆の姿を見ることができますか？二頭追うものはまさしく一頭も得ずなのです。浮船太夫、あれから丸1年経つけれど、俺は太夫の顔をはっきりと覚えているよ。あの時俺は江戸は神田の連雀町で10年間の奉公を終え、懐にその10年間脇目も振らずに働いて貯めた50両を入れて、この清滝村へ帰ろうとしていた。ところが、両国橋の上から三夜堀へ飛ばす直船に何気なく目をやった時、江戸の土産だ、話の種だ、吉原というところで一晩泊まってやろうと思いついた。西も東もわからぬまま、あちこち歩いているうちに、ある茶屋の親切な主人の計らいで、太夫、あんたに俺は会うことができた。あんたは全盛の太夫職、こっちはしがない桶職人。本当なら会ってくれるはずがないのに、あんたは会ってくれました。あの時は嬉し恥ずかし、ただありがたし、天にも昇るような心持ち。